キックのシュルシュルラジオです。明けましておめでとうございます。だいぶ更新しない間に、やっぱりやることがね、こう増えてきて、外に出る時間が出てくると、なんて言うんでしょう、インプットの時と、アウトプットの時とありますけれどもですね、ひたすらインプットして出さずに新年を迎えてしまったという感じなんですけれどもね、本年もよろしくお願いいたします。一応占いの世界では立春明けからね、立春から新年度の始まりということで令和4年度として見ていくんですけれどもね、まあすでに1月1日からね、もう令和4年の期が回っているというふうに、おむね見ても良いでしょう。それは前年の10月ぐらいから、翌年のね、期が入ってくるということですから、もうすでにね、令和4年度として、捉えていく。まあ、あっという間に1月終わってしまうと思うのでね、2022年、令和4年はどんな年になっていくんだろうというお話を今回していきたいと思うんですけれどもですね、まず九星気学で言いますと、中宮に五黄土星という星が入ります。この五黄土星が中宮に入るということはですね、それぞれの星、九星気学ですと9つに分かれるんですけれども、それぞれの星が定位置に入るということで、まあ、簡単に言いますと、それぞれの人が本来の持っている自分に気づく、改めて、本来の自分って何だったっけ、そういえば元々の自分ってこんなだったよなということに気づくような一年になる。よりね、まあ自然でナチュラルというかな、ナチュラルボーンというか、元々自分が、人間ってね、やっぱりその後天的に、特に気学なんかの考え方ですと、毎年毎年、まあ得意な部屋でもそうですし、苦手な部屋でもそうですしね、様々なお役目の中で、割かし過ごしやすい一年の部屋に、ね、こう、入れられて、一年を過ごす。その中で結果を出していく。ものすごくこう苦手でね、ちょっとこう居心地が悪い部屋の中にいさせられる一年というものもあって、様々なその部屋をね、こう通じていくんですけれどもね、本来の自分の家というのかな、そのままの自分でいられる一年の部屋の中に今年はいるというふうにね、考えていただければ結構だと思うんですけれどもね。だからこそ、人それぞれがより自然な自分で動いていくということになると思うんですよね。でね、まあこの呪術大国、霊的に非常に強い日本ですからね、それぞれがそれぞれのお役目というものに気づいて行動していくことによって、僕はね、今年日本には非常にこう奇跡的に良い流れが起きてくるのではないかというふうに個人的に思ってるんですね。で、それはやはり日本人の持つ、こう結集というのはね、みんなで意味を持って固まって何か大同団結しようということじゃなくても、自分たちがそれぞれのお役目を果たすと結果として一つにまとまっていくみたいなことで、大きなエネルギーが生まれるっていうニュアンスのね、結集というふうに考えていて、でタロットなんかでもね、これ一年の年運というものを出したんですけれども、今年はね、新生日本で非常に良い新たな始まりの年で、かつね、景気面なんかでもそこまでね、悪くないのではないかと。諸外国は今コロナで大変なことになっています。で、日本もね、今オミクロンが、沖縄で今日600人感染がね、確認されたなんて言ってますけれども、わりかし僕はね、人が動いていくような一年、もう動いていかなければダメだろうということでのスタートがね、起きてくるというふうに思うんですね。これね、天の木十干と地の木十二支で、これで漢詩で干なんですけれども、今年は水の絵の虎になるんですね。で、この水の絵というのは、止まることなく大きく流れる水の流れで、光を含んだ水なんですね。だからこうね、去年までと違って少しこう新しい光が見えてくる。で、大きく流れる水ですから、やはりね、経済の動き、人流も含めて流れていくのではないかと。で、虎ね、この虎というのは千里をかけると言いますから、やはりこれ動くということがテーマになってくると思うんですね。皆さんが、まあこの前年2年間ぐらい、我慢していた部分はあると思うんですけれどもね、旅行業界なども含めて少し動きが出てくるのではないかというね、 感じがあります。さすがにね、海外ということではね、まあ僕前年に、10月3週間、自分の占いでね、今しかない、このタイミングしかないということで、吉報を取るという意味合いでハワイに行ってきたんですけれどもね。まあ海外、これはね、少し場所によっては本当に動いていけるような流れも出てくるのかもしれないと。まあね、ワクチンパスポートみたいな問題というものが出てきて、この水の絵のね、水の絵、という字ね、十巻の水の絵はね、糸巻きという意味合いもあって、まあ、去年もつれていたご縁がね、こう糸巻きのようにきつく、まあ、絆ができてくるというふうにも読み解けますけれども、反対に言うと人がぐるぐる巻きにされるという意味合いで、まだね、こう人々を紐付けて管理していこうという、まあ大きな流れ、グレートリセットと言われる流れというものは、これは動いているとは思うんですけれどもね。まあ縛られるだけではなくて、その中でも少し動きが出てくるのではないかと、ね、いうふうに思うんですね。で、九星それぞれの人たちがそれぞれの定位置に入って動いていくということで、本来の自分がわかるということは当然ながら、本来自分が好きだったタイプのお相手も、わかる、気づくということね。まあ、恋は盲目だったり、ノイローゼだったりする部分もあるわけですから、今思えばなんであんな人と付き合っていたんだろうとかね。ちょっとこう、一個違う視点で見てたな、みたいなことって恋愛であると思うんですけれども、よりストレートに自分がピンと来る人とね、こう、お付き合いしたりとか、それがね、割かし早い段階でズバッと結婚まで行くみたいなことは今年すごくあるのではないかと。で、水の絵という字にね、左側に女性の女という字をつけると、孕む、妊娠の妊という字になります。今年は恋愛、色ごと、妊娠、出産みたいなことはね、かなり激増するんじゃないかというふうに個人的には思っているんですよね。で、五黄土星というものが中宮に入ると、五黄土星の木が、人々のね、世界の中にこう蔓延していくんですよ。で、この五黄土星というのはね、非常に豊かな土の土壌なんですね。いわゆるこれ腐葉土といって、土があるからこそ命がこう生まれてね、育んで、で、それが豊かな実りをもたらすという意味合いがあるんですよ。だからね、妊娠の妊という字にもなるっていうふうに言いましたけれども、新たな恵みとか、新たな命というのはこれは人命ということだけではなくて可能性をはらんでいくという年になると思うんですね。ただ、この五黄土星というものが持っている土というのはね、腐敗する、腐葉土ですからね、腐っていくという意味合いもあってね、こう腐敗の木がね、蔓延するという、意味合いでもあるんですよ。そうするとね、心身ともに腐らないことがすごく大事な一年になるんです。これはね、黙っていてもその腐敗の木というものが世の中の中にこう出てくるわけですよ。そうすると、特に体では抗酸化するということが大事。ね、ビタミンもそうですし、抗酸化に何かね、こう作用のあるようなものをちょっと意識して取るとかね。で、気持ちの面でも、腐らないということが大事。何かあると、やっぱりこうね、いいことだけではないですから、それも含めていいこと悪いことすべてを人生だと考えたときにね、ちょっと思わず腐りたくなるようなときに、腐らずにいる。毎朝ね、起きたらフレッシュな自分でいるんだ、というぐらいのね、気持ちで、常にフレッシュさというものをね、あえて意識することによって、ちょうどバランスが取れていくんではないかというふうに思うんですね。で、五黄土星というものは帝王の星というふうに言われます。今年ね、例年とまた違う、去年の六白金星が持つ意味合いでの上に立つ人みたいなものと違うね、強烈なね、カリスマ性を持つリーダーが台頭してくるんではないかという感じがありますね。これは世の中において。上下ということで、上に立つということではなくてね、真ん中に入って、あらゆるややこしいやつ、あらゆるめんどくさいやつも含めて統率できるような強いカリスマ性みたいなものを持つリーダーが出てくるんじゃないかというふうに個人的には思っております。それからね、五黄土星は中心という意味合いがあるんですね。この中心、それから土ですから不動産ということ、ここにもね、焦点が上がってくる不動産関連が非常に注目されるのではないか。 それから中心ということで自分を休めるとかね、自分の本来のありかみたいな意味合いで、マイホームみたいなことの、この時代において家を買うって何なんだっていうね、風の時代ですから、まあ、賃貸の方がいいというような考えもあるけれどもね、マイホーム、もちろんこれ賃貸でもいいし、今持たれてる家でもいいですけども、自分の家について、自分が中心としてどっしりと構えられる場所についての意識みたいなものが高まるし、それを意識して行動すると非常にこう運気が安定する。例えば自分のどっしりとしていられるね、リビングであったりとかね、まあリビングの中心にそういうね、ちょっと、まあ、豪華な家具だったり、自分がどっかりとしていられるような場所を作るとかね、家そのものをパワースポットにする。あっちこっちいろいろなところに出てくるのもいいんですけれども、ご自分の家をね、常に掃除するとかね、パワーのあるような、まあ、グッズであったりとか、お花を飾るとかいうことも含めて、自分の家をパワースポットにしていくということをしていくとね、より強い運気、に恵まれて過ごせるようになるのではないかというふうに思います。五黄の色なんですけれどもね、金色とかね、黄色みたいなもの、これがね、ラッキーカラーになってくると思います。特に金色、ゴールドというものはね、五黄の腐敗の木を防ぐというね、意味合いがありますんでね、今年少しゴールドをつけてみるというのも楽しんではないでしょうか。ということで駆け足だったんですけれども、令和4年についてちょっとお話しさせていただきました。また詳しいお話しするかもしれません。今年もよろしくお願いいたします。キックでした。ありがとうございました。